大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。強い寒波がやってきて、本格的に雪も降りましたけども、まあ一年中で一番寒い時ですからね、交通機関が乱れるような雪でなかったことが今回は良かったですよね。さて、先週リスナーの方からメッセージをいただきましたように、私昨日1月26日が誕生日で、6のゾロ目の年になりました。今週もハッピーバースデーのメッセージをいくつかいただいていましてね、皆さんありがとうございます。私割と6っていう数字が好きなんでね、嬉しいんですけども、この1年間しか使えないのがちょっと残念です。考えてみると、車の免許を取ったのが20歳の時でしたし、自分の車を持ったのが結婚前の、そうだな、23ぐらいだったかな。それ以来ずっと車には乗っていますけどもね。最近思うのは、雪が降った時のドライバーのマナーが年々時代を経るにつれて悪くなっているんじゃないかなと周りを見てて思いますね。まあ毎年のことですけども、今週のように雪が降ると、屋根やボンネットに雪を積んだまま走ってる車が多くなりましたよね。ひどいのになりますと、車全体真っ白なのに、フロントガラスのワイパーで書いたところだけ雪がなくなって、そんな視野でそのまま走ってるっていう車もたまにいます。確かに朝なんか忙しいですし、1分でも早く車を出したいっていう気持ちもわからないではないんですけども、道路に落としたら他の車の迷惑になるっていう、最低限の雪だけは落としたいですよね。それに最近はワンボックスやミニバンみたいに背の高い車が多くなりましたから、屋根の雪を下ろすのは大変だとは思うんですけども、以前ね、交差点の赤信号で止まったら、対向車線の車がミニバンだったんですけども、ブレーキを踏んだ途端に屋根の雪がザーッとフロントガラスに落ちてきて、若い女性ドライバーが車から出てきましてね、その雪をどかしていたんですけども、きっと初めての経験だったんで慌てたんでしょうね。当然後続の車もちょっと困ったと思いますよ。そんな風に雪を乗っけたまんま走って、どこか道路に落としてしまうということは、厳密に言うと道路交通法違反になるんだそうですよ。まあ今更ではありますが、前の日の天気予報で明日の朝は雪が積もっていそうだというのを聞いたらば、少し早めに起きて通勤の車の雪ぐらいは落とす程度の時間の余裕は欲しいもんですよね。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では聞こえてきました今週の1曲目、1972年の逸話真由美さんの少女というデビューシングルです。歌詞に雪が出てきますよ。発売当時レコードは10万4000枚売れて、そこそこのスマッシュヒットになりました。今週の1曲目は逸話真由美さんのデビューシングル少女でした。
蔵出しコレクション。
さて、今週この蔵出しでかける曲なんですけども、本当のことを言いますと、いつも番組の最後にお送りしている昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のコーナー、今週は日で始まる名前の歌手やグループの3組3曲でかけようと思って用意したんですけども、かなり長めですしね、まあせっかくの機会だから蔵出しの1曲として取り上げようと急遽変更しました。さて、誰の歌っている何という曲かっていうと、メインボーカルとして歌っているのは坂崎幸之助さんです。そしてたまに入るコーラスはもちろん高見沢俊彦さんと桜井勝さんと、来れば当然アルフィーの3人なんですけどもね。この曲は特別企画として出されたんで、ビートボーイズと名乗っています。アルフィーはすでに2019年の8月にインデックスあの3巡目でプロフィールやエピソードはお話しして3曲かけていますんで、詳しい紹介は今回はしませんけども、まあざっくりお話ししますと、3人が明治学院時代の1973年昭和48年に結成して活動してきたバンドなんですけどもね、当初しばらくはヒット曲が出ませんでした。まあそれでも特におしゃべりの達者な坂崎さんは、1980年昭和55年の4月からオールナイトニッポンをメインで担当していたんですけどもね。そんな折、翌年81年にオランダのスタジオミュージシャンを中心にしたスターズオンというユニットが、ビートルズの曲をモノマネでメドレーにしたショッキングビートルズ45っていうレコードを出しまして、これが世界中でヒットしたんですね。
日本でも LP サイズの大きさだったにもかかわらず8万2千枚のセールスで話題になりました。私も買ったくらいですからね。ご存知の方も多いと思います。そこで同じオールナイトニッポンの別の曜日を担当していた吉田拓郎さんの日の番組企画で70年代フォークなら何でもお任せっていう坂崎さんが拓郎さんのモノマネをしながらメドレーでヒット曲をつないでいくショック拓郎23というパロディを披露したところ、これが思いのほか受けちゃったんでレコード化されました。一応アルフィーとは別の覆面バンドということにして名前はビートボーイズと名乗ったんです。もちろんこれもビーチボーイズのひねりですけどね。メンバーの名前も坂崎さんがジョン・ノレン、高見沢さんはポール・マッカーサー、桜井さんはジョージ・ハリセンとシャレで名前を変えていたんですけども、まあ声を聞けば誰でもそりゃアルフィーだろうと、正体はバレバレだったんですね。では今日はそのビートボーイズの曲ショック拓郎23聴いてください。今回聴いていただいたのは曲のリフレインをちょっとカットしたりしたショートバージョンだったんですけどもね、私この曲の音源は持っていなかったんで、昔からアルフィー大好きという FM 善光寺のパーソナリティの塩入美幸さんにその後 CD 化されたものをお借りしました。どうもありがとう。この場でお礼を申し上げます。いろいろと調べてみたらこの曲2万8000枚売れていましてね、オリコンオリジナルコンフィデンスの51位まで上がっているんですね。ですからその2年後83年にメリーアンをヒットさせて、それでブレイクしたと言われる彼らですけども、実はこの曲の方が先にオリコンのチャートベスト100には入った最初の曲なんですよね。今週の蔵出しは1981年昭和56年にヒットしたショッキングビートルズ45の吉田拓郎版のパロディ、覆面バンドのビートボーイズ本当はアルフィーのショック拓郎23でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、私コミックス全31巻を読んでいるファンの一人として見るのが待ち遠しかったゴールデンカムイです。野田悟さん原作の漫画はヤングジャンプに2014年から22年まで連載されていたんですけども、コミックスの総発行部数はなんと2700万部を超えるっていう人気でしてね、実写版の映画がどんな作品になるのか楽しみだった人も多いはずです。描かれているのは明治時代の終わり、舞台になっているのは北海道です。タイトルのゴールデンカムイですけども、カムイはアイヌの言葉で神を意味しますけどね、ゴールデンというのは文字通り金のことなんです。日露戦争の激戦地203高地の戦いでは、どんな深手を負いながらも死ななかった不死身の杉本こと杉本佐一が主人公です。これを山崎賢人が演じています。日本に帰ってきた杉本は一攫千金を夢見て北海道で砂金探しをしていたんですが、その頃すでに多くの砂金は取り尽くされていて全く成果が上がりません。その佐一がある男から聞いた話では、明治政府のアイヌの支配に反発した一部のアイヌの男たちが反乱を起こして、代々溜め込んでいた砂金をどこかに隠してある。それを横取りしてアイヌの男たちを皆殺しにした男が網走の監獄に囚われている。そしてその金の隠し場所を囚人たちの体に入れ墨として記して、その囚人たちは脱獄した。入れ墨に込められた謎の暗号を解読できれば金の隠し場所がわかるという話だったんですね。ある目的を達成するために金が必要だった最中は、森でヒグマに襲われそうになったところをアイヌの少女アシリパに助けてもらいます。アシリパは金を独り占めにした男に父親を殺されていた恨みを持っていて、その金を探し出すことが父への報いになると杉本に協力することになります。しかし金の在りかを探しているのは脱獄囚の生き残りや陸軍の本部のやり方に反発する北海道第7師団の鶴見中尉たちも同じでした。それぞれが違う目的でアイヌの金を見つけ出そうと戦うストーリーなんですけども、原作を全部読んだファンの一人としては北海道の自然の厳しさやアイヌ文化の描き方などはよく表現できていると思いましたね。ヒグマや大きな白い狼なんかはもちろん CG ですけども違和感なく見ることができました。杉本と手を組むアイヌの少女アシリパを演じる山田杏奈の幼い感じが原作のイメージにぴったりでしたしね。 その他、脱獄衆の一人には、舘ひろし扮する新選組の生き残りの土方歳三もいますし、第七師団の鶴見中尉には玉木博士、その部下には前田郷敦、工藤飛鳥、大谷良平、他にも矢本悠馬や牧田スポーツが笑いを誘ったりするシーンもあります。まあもともと原作でも自然と共存するアイヌ文化の豊かさなどが印象的に表現されているんですけどもね。反面、なんでこんな品のないギャグが出てくるのっていうバカバカしいところもありまして、うまく映画にも出ています。とはいえコミックスの物語全体から見ると、そうだな、まだ10分の1ぐらいのところですからね。今回は主な登場人物のキャラクター紹介というところまでですね。パート2、パート3どころか、いくつまで続編が作られるでしょうか。山崎賢人くんはキングダムのシリーズもまだまだありますからね。とにかく先週の金曜日19日公開で、21日の日曜日までの3日間で35万人の観客動員、興行収入は5億円を超えたっていうんですから、今年の映画界最初のヒット作になっています。今週ご紹介した新作映画は、山崎賢人主演のゴールデンカムイでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。3月10日に授賞式が行われる第96回アカデミー賞のノミネート作品が発表されましたね。今回、日本の作品が3本ノミネートされたことでも話題になっています。長野グランドシネマズでは現在、長編アニメーション映画賞にノミネートされた宮崎駿監督の君たちはどう生きるかと、視覚効果賞候補のゴジラマイナスワン、それに作品賞や主演女優賞を含む11部門でノミネートされたエマ・ストーン主演の哀れなる者たちの3作品を上映中です。早く上映期間が終了してしまうこともありますので、どうぞ早めにご鑑賞ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、今週は5年前、2019年のタランティーノ監督の作品、Once Upon a Time in Hollywood 以来、このところちょっとスクリーンで見るのはご無沙汰っていう、レオナルド・ディカプリオ主演の20年ちょっと前の映画の主題歌です。ディカプリオも1974年、日本風に言うと昭和49年の11月生まれですから、今年誕生日が来れば50歳。あのタイタニックで一躍世界中に顔と名前が知れ渡ったのが1997年で、当時23歳だったんですね。割と若くしてブレイクしたんですね。今日このコーナーで書けるのは、そのタイタニックの3年後、2000年公開のザ・ビーチの主題歌。当時イギリスではスパイスガールズと人気を争っていたオールセインズという女の子のダンスコーラスグループの歌うピュアーショワーズっていう曲です。タイタニックで一世を風靡したディカプリオが次はどんな映画に出るのがいいか100本以上のシナリオの候補から選んだのがこの作品だったと言われています。ディカプリオ扮する世界を旅する若者リチャードが旅先で見知らぬ奇妙な男から地図を託されて、同じ宿に泊まっていた仲間2人と共に伝説の美しいビーチを目指すっていうストーリーなんですけどもね。この映画ザ・ビーチでは多くのアーティストの曲が使われていますけども、一応主題歌扱いなのはオールセインズというイギリス系カナダ人のグループで、1993年にロンドンで結成された4人組。97年のデビューアルバムはグループ名と同じオールセインズって言うんですけども、これがイギリスのアルバムチャートで2位まで上がりまして、その後シングルチャートで1位を獲得する曲が3曲も入っていました。まあイギリスではそのぐらい人気のグループだったんですけども、2001年に解散しています。サッカーのスーパースターデビッド・ベッカムと結婚したビクトリアス・アダムスのいたライバルのグループスパイス・ガールズの方が日本ではヒットも多くてよく知られていましたよね。その後オールセインツは2006年と16年に再結成していまして、メンバーはソロでも活動しているようですね。では2000年公開のレオナルド・ディカプリオ主演の映画ザ・ビーチの主題歌、オールセインツのピュア・ショアーズ。この曲もイギリスのシングルチャートでは1位に輝いています。今週のタイムスリップムービーヒッツは、今年の誕生日で50歳になるレオナルド・ディカプリオが主演した2000年公開の映画ザ・ビーチの主題歌、オールセインツのピュア・ショアーズでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介しますね。 まず今週の最初は長野市の猫道探検隊さんです。先週は駅ステーションが話題になっていましたが、はいはい、タイムスリップムービー室のコーナーで八代亜紀さんの船歌が使われていますよってね、ご紹介しましたけども、高倉健さん主演の映画ですよね。5年前留萌に行く機会があり、途中その増毛に寄ってきました。映画の舞台が増毛だったっていうことをご紹介しましたよね。 JR はすでに廃線になっていましたが、増毛の駅舎とホームはきれいに整備されて残っていましたし、駅前には風町食堂がありました。これはおかみを倍賞千恵子さんがやっていたという居酒屋風食堂ですよね。再現されているというか、撮影当時のまんま撮ってあったのかな。建物の中はというと、観光案内所とロケ当時の写真が飾られていて、健さんが船歌を聴いていたキリコの店のカウンターが再現されていました。街はこじんまりしていますが、ニシン漁で栄えた頃の歴史的建物も点在していたり、最北端の酒蔵もあって、のんびりするにはいいところでしたよ。機会があればまた行ってみたいという気持ちもありますが、そう簡単には行けないし、もう行くことはないだろうな。いつか一回行ってみたいとは思ってるんですけどね。そしてこちらは長野市のハージ・ジョリソンさんです。それにしても先週は懐かしさ満載の放送でとっても嬉しかったです。ドラマアテンションプリーズの主題歌とか普通に歌えました。恐ろしい子ってね、自分で書いていらっしゃいますけども、いやでもスチュワーデス物語の前身と言われている1970年代初めのスチュワーデス根性物語、今はキャビンアテンダントですけども、僕は中学1年生か2年生でしたけど、子供たちみんな見てましたからね。ハジ・ジョリソンさん、おいくつかはあえて聞きませんが、当時小学生だったらやっぱり見てたでしょうね。それから冒頭のお話のデビッド・リンチ版のデューン砂の惑星ですが、はいはい、私にとってデビッド・リンチっていうと、なんといってもテレビのシリーズツインピークスなんですね。あ、ありましたね。もう当時はどっぷりハマってました。女性ファンが結構多かったですよね。その続編としてローラ・パーマー最後の7日間という映画も公開されたんですが、大岩さんは多分ご覧になっていないと思います。はい、見てません。タイトルだけは覚えてますけどね。確かサウンドトラックの音楽も暗めでしたよね。自分の番組でもかけたことはないですけども、このデビッド・リンチのツインピークス関係は映画もテレビも見ていない人が見ると頭の中盛大にハテナハテナが湧く映画です。いやいや、見ていた人間としてもなんだこりゃ感の強い映画でしたけどね。かっこ笑いと。先週私はデビッド・リンチといえばエレファントマンで有名になったっていう話をしましたけども、独特の世界を作る人なんですね。今日メッセージ読んでいてハマらなくてよかったと思いました。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。で、今週その白い箱に入っていたメッセージはクマチーズさんです。お久しぶりになってしまいましたっていう書き出しですね。年末年始は毎年ほぼ毎日仕事なので忙しかったとはいえ、投稿できなくて毎週番組を聞きながらモヤモヤしていました。クマチーズさん、番組宛にメールでもいいんですよ。そんなにモヤモヤが溜まってしまうぐらいならね。今日は福山さんの映画を見に来ました。ライブのやつですね。それまでいくつかの大岩さんおすすめの映画は見逃しの連続ですが、先週話題になっていたデューン砂の惑星はあまり面白そうに思えなかったのでスルーしていました。でもいいことを教えていただきありがとうございます。ぜひ2作目3作目も見てみようと思いました。またリスナーさんの特におすすめの映画、古いものでもいいんですけども、ぜひぜひ聞いてみたいです。ちなみに私はグッドウィルハンティングでマット・デイモンとロビン・ウィリアムスのファンになりました。 まあ、先週今週と話題にしました高倉健さんの駅ステーションなんかも改めてもう一回見てみたいな、 DVD でもいいからさと思ったぐらいですからね。和洋問わずあなたのお好きな映画、おすすめの映画教えてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、もうイントロが聞こえてきましたけども、さっきメッセージをご紹介しました長野市のハージ・ジョリソンさんから先週リクエストをいただいていました。1979年昭和54年の布施明さんの曲です。レコードは6万枚売れているんですね。カルチェラタンの雪、リクエストにお答えして布施明さんのカルチェラタンの雪をお送りしました。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は14巡目の日です。これまで日はピンクレディ、ビートたけし、日吉耳に光源氏、ビリーバンバン、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目はヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボード、くしくもどれもデュエットという3組3曲になりました。そして7巡目は広田美恵子、8巡目ピンキーとキラーズと、どちらも3曲かけた後、9巡目以降は3組3曲で、尾藤勲に平山美樹、ザ・ピーナッツにビューティーペア、ジュリーと証券のツインボーカルのピッグ、日野美香にひょうきんストリートバンドの竹ちゃんマンの歌とか、左牧前とひまわりキティーズの老人と子供のポルカ、前回はピーターにビビにピカソと、そんなのをやってきたんですが、今週も日で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。さっきの蔵出しのコーナーでビートボーイズを出してしまったんで、3曲選ぶのにだいぶ苦しみましたけども。ではその1曲目、今でいうお笑い芸人とも違うし、コメディアンとかタレントっていうのもぴったりきませんね。渥美清さんほど主役を張ったりはなかったんですが、脇役の喜劇役者としてテレビドラマや映画にもよく出ていた左とん平さんが、1973年昭和48年にシャレで出したような曲がスマッシュヒットになりました。ヘイユーブルースという曲です。左とん平さん本名は日滝道弘って言うんですね。1937年昭和12年の5月東京生まれで、6年前2018年の2月に80歳で亡くなっています。20代の頃、昭和30年代の後半に仲間たちと劇団を立ち上げた頃ですね。ラジオやテレビの構成とか歌の作詞作曲などを手掛けていた三木鳥郎、永六輔、野坂昭之に泉拓といった人たちの集まり、冗談工房に加わっています。1970年代の前半は人気ドラマの時間ですよや寺内貫太郎一家に脇役として出演していたんですが、その前の時代、60年代の人気司会者だったトニー・タニさんのあなたのお名前なんてのっていうギャグを英語にしまして、Hey you, what's your name? というフレーズを深夜のバラエティ番組で連発していたのが彼のキャッチコピー的な存在になって、そのタイトルでレコードデビューすることになりました。当時36歳。プロデューサーはかつてのロックンローラー、ミッキー・カーチスさんでした。今週のインデックス、日の一曲目は、左とん平さんの Hey you, Bruce。レコードは半年ほどかかって7万枚売れたそうです。ただシャウトしてるようなこの曲、90年代に入ってからスチャダラパーとか筋肉少女隊の大月健二がファンキーだと評価しましてね、カバーを出したりしています。時代が変わると何が受けるかわかりませんね。インデックス、今週の1曲目は左とん平さんの Hey You Bruce でした。では続いて今週の2曲目。もう45年ほど前になるんですが、旧ジャニーズ事務所からデビューした光一平さんです。本名は谷口一郎と普通に地味なんですけどね。1964年昭和39年の5月東京都大田区生まれ、今年還暦になります。15歳高校1年生の時に人気ドラマ3年 B 組金八先生の第2シリーズに出演して、クラスメートは沖田博之、直江貴一、おお懐かしい名前、腐ったみかんじゃねえの彼ですね。それから伊藤司、川上舞子といったメンバーでしたが、翌81年昭和56年に歌手デビューしているんですけども、この年はマッチ近藤正彦と同期になったことであんまり目立ちませんでした。まあ事務所の力だったんでしょう。 NHK のレッツゴーヤングのサンデーズにもなっていたんですけどもね。その後テレビで見たのは時代劇必殺シリーズの仕事人3以降、87年の5まで出ていまして、 西洋医術を学ぶ若者としてエレキテルを使って悪人を懲らしめるという役でした。それでも主演映画が一本だけありました。胸騒ぎの放課後っていうのがデビュー2年目の82年に真田広之さん主演の映画と2本立てで公開されています。インデックス今週の2曲目はその主題歌光一平さんの胸騒ぎの放課後。インデックス今週日の2曲目は光一平さんの胸騒ぎの放課後でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は日で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をお送りしています。前半のコーナー蔵出しにビートボーイズを使ってしまったんでね、ちょっと掟破りで大変申し訳ないんですが、昭和に一番近いところで平成元年に始まったバンドブームの火付け役のテレビ番組、三宅裕司さんと相原裕ちゃんが司会をしていましたね。イカスバンド天国、略してイカ天として有名でしたけども、そのイカ天出身のガールズバンドで人気だったピンクサファイアっていう女の子のバンドがありました。イカ天に出たのは平成元年1989年の5月で、翌年90年に CD デビュー。その曲が安田成美、吉田栄作主演のトレンディードラマの主題歌に使われたんですね。デビュー曲がビッグヒットになりました。インデックス今週日の3曲目はピンクサファイアの PS I Love You。 もうプリンセスプリンセスの活躍もあってガールズバンドムーブメントの風に乗っかった感じでしたね。オリコンのチャートも2位まで上がっています。今週のインデックス3曲目はピンクサファイアの PS I Love You でした。ということで来週はフに行きます。フはこれまでフォーリーブスにフィンガーファイブ、フキノトウに布施明、藤圭子にフォーククルセダースと、ここまでは3曲ずつやってきまして、7巡目以降は3組3曲、吹雪順に藤正樹、古井戸、古時計などなど、10巡目はブレッド&バターの3曲をかけたんですけども、11巡目以降はフォーセインツにフランク永井、ブルーハーツと3組3曲をやりまして、12巡目がグループサウンズのブルーコメッツ、13巡目は船木和夫と、この2組は3曲ずつかけました。来週はフで始まる名前の歌手やグループの3組3曲なんですけども、そうですね、チェッカーズのメンバーのソロとか、プロレスの実況をやって有名だったあのアナウンサーがフリーになった後、歌なんか出してるんですよね。何かメッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週はお久しぶりのラジオネームサザエ様、年齢15歳。今年に入ってから最初のメッセージですね。さて今回のサザエ様くんは、まず大岩さんお誕生日おめでとうございます。いやありがとうございます。もう孫のような世代のね、サザエ様くんに言ってもらえるとじいじの気分になれますよ。さて先日中学校生活最後の参観日がありました。あ、こんな3学期の寒い時期にもあるんですね。地域のお店を取材して聞いたり見たりした内容をスライドにまとめて発表したんですが、私はトップバッターだったんですけども、無事に発表を終えることができました。今は参観日にそういうことを企画ものとしてやるんですね。見ていたお父さんからは、もうちょっと写真をつけておけばよかったんじゃないかとアドバイスがありました。さすが社会人、こういうのはプレゼンテーションって言いますからね。プレゼン慣れをしているお父さんのアドバイスを生かす場が高校に入ってもあるのかな。あるといいですけどね。では次回もまた聞いてくださいね。じゃんけんポン、グーがふふーと最後はお決まりのコメントで締めてくれました。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。